鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのリリです。ずいぶん日も短くなって冬本番。寒くなってくると動くのが億劫になってしまったり、体がなまって体調を崩しやすくなってしまったりしますが、皆様は毎日お元気にお過ごしでしょうか。今日のゲストは、そんな季節だからこそ裏を書いて、もう存在が夏、冬でもいつでも熱い心で生きていらっしゃるミスター行き当たりばっちりカフェ真心のしんじさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
この間はね、しんじさんの行き当たりばっちりにも出していただいて、
うん、そうですね、
はい、ラジオバージョンのしんじさん、
本当に
お目にかかることができて、ちょっと私もうなんかドキドキしちゃいましたいつもお店のしんじさんと違うんで
もう本当に一年中夏ですよね。
本当ですよね。
去年からずっと冬もサンダルです、はい
健康です。健康法としてですか。
そうだね。そうだね。
冷えたりしないんですか。
ビーチサンダルね、ビーチサン履いてる時はね、結構やっぱ冬は冷えたんですよ。うん、下駄に変えたらば、
はあはあ、
実は下駄ってやっぱ木でできてるじゃないですか。木があったかいんですよ。木が熱をこうちゃんとキープしてくれるんだね。
なるほど。
そうだからみんな寒そうだねって言うんだけど、実は下駄っていうのは素晴らしくて、うん、よくできていて、そうで、あの冬でも実はポカポカしてるんです。
意外
でやっぱりこう足からこういろいろなものがこうね、うん、人が抜けていくっていう、うん、やっぱり靴を履かないで下駄でいることによってね、
うん、
心地いいんだよね。
そして冷えない。
冷えない。で足というのは、まあ、体もそうだけど、うん、寒ければ寒いほど温まろうとするんですよね、うん、本来は自家発電の力があるんですよ、
うんうんうん、
そうで着込みすぎるというのは、うんうん、実はあまりこれは、ね、健康的ではない。みんな結構最近本当にこういろいろお洋服もね進化して、うんうん、ダウンとか、
うんうん
ね、とにかく着込んで着込んで着込んでっていうのが実は客発想で、うん、なるべくあの薄着薄着で動くことによって体を自家発電させていくっていう、 そう、それによって実は元気になるんだよね。
ちゃんとした幼稚園とか保育園だと薄着で過ごさせますもんね、
う
ん、
そう、子供が風邪の子って言ってね、うん、まあ、僕らほら小学生の頃なんて、うん、僕もずっと小学校の時6年間は短パンでしたよ
本当ですか、
うん、うちの親は一度も長ズボンを買ってくれなかったっていう
そういう理由もあって
ずっと短パンだったし、うん、まあ、T シャツの子供もいたし、うん、実は子供って大丈夫なんですよね。でも今ほら結構2歳3歳でももうダウン着せ、ね、着せちゃったりとか、そう、あれで実は子供の体弱ってきてるっていう、
うん、
で大人の感覚で子供にあまり厚着をさせない、
うん、
大人もなるべく薄着です。
なるほど。
でポイントポイント温めるところがあるんですよ。
はいはい。
でだベストとかすごくいいよね。
うんうんうん。
特に首とか、うん、足首とか。
足首とかね。ね、
そう、特に女性はそうなんですけど、やっぱこう、うん、冷やさない部分をしっかり守れば、
うん、
全体的には薄着でいいんだよね。
なるほどね。いやだってね、しんじさんは海医学とか、ね、やってらっしゃって、こう体のこととかも結構皆さんに、ね、
そうなんです、
大事なことをお伝えしているお役目があるので、
あります、
うん、詳しいなと思って
海医学講座もやっております、
ね、
その話もまた
っ、ねね、待ち、ね、ゆっくりさせていただきたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、うん、まあ、本当に夏前ぐらいからしんじさんにはお手紙を書いてほしいですとね、熱いラブコールを送り続けていたの で念願かなっての、
やっとこのリリーちゃんのラジオレター、
ラジオレター、
鎌倉 FM。
そう。
僕がやっている、はい、行き当たりばっちりっていう番組は、実はもう鎌倉 FM でも、
うん、
もう1、2を争う長寿番組なんです。
うんうん、
ね、そう、本当にこの鎌倉 FM に気がついたら、リリーちゃんの番組が。
できてしまった。
できてしまってた。ラジオレター。でもこのコンセプト素晴らしいね。
お手紙ね。
なんかこう、ネットの時代になってね、
うん、
改めてこうやってお手紙を書く。僕も久しぶりにこう手紙というものを書くって昨日向き合っ ったらね、はい、いろいろなものが出てきますよね。メールとはちょっと違いますよね、やっぱりね。
そう、
恋文だ、
恋文だ、はい、今日はどなたへの恋文を、
はい
はい、書いてきていただいたんでしょうか。
そうです、まあ、はい、本当にね、そのいざ手紙を書こうかなと思った時に誰に書こうかなと、実は昨日書く寸前まで迷ってました。でも昨日、本当に昨日実は起きたことが、この手紙を書く、ね、この人に書こうということで、書いてきた手紙、ですね、まあ、その本当に1960年代からね、アメリカの、まあ、ネイティブアメリカンの本当に解放、ね、差別からの解放の、まあ、リーダーですね、
はい、
まあ、ロンゲストウォークっていう映画にもなった、偉大なる、
偉大なる、
偉大なるリーダー、実は、この間10月にね、いよいよ、
いよいよ、
ね、旅立たれたということで、まあ、もうお年もね、お年だったからもう80を超えてたので、まあ、いつかはと思ってはいましたが、まあ、今回実は本当にまた日本に来て、一緒にエビスバンクスのセットロッチをやる予定が、まあ、彼がですね、まあ、旅立ってしまったということで、昨日そのセットロッチを、まあ、他の新たなるリーダーと共に、まあ、追悼も込めて、やりました、
はい、ね、
その時に、手紙デニスに書こうかなと、いうことで、本当に、たくさんのメッセージをいただいた、この偉大なるリーダーデニス・バンクスにですね、今日はお手紙を書いてきました、
はい、では読んでいただきたいと思います。
よろしいですか。
はい、はい、お願いします。
親愛なるデニス、先ほど小壺のいつもの場所で新しいリーダーボブを迎えてスウェットロッジを無事終えてきました。初めてデニスに手紙を書く日がまさかあなたの追悼のスウェットロッジにの夜になるとは思いもよらないことですが、何か大いなるつながりを感じています。初めてデニスが真心でトークイベントをしてくれた日のことは今でも忘れません。偉大なるネイティブアメリカンの解放のリーダーであるあのデニス・バンクスが来るということで、我々も楽しみと緊張感の中であなたの登場を待っていました。そしていよいよ現れた時の第一印象は、大きな体で威厳と風格があり、目つきは鋭く、まさに戦士であるかのようで圧倒されました。とりあえず私は席に案内し自己紹介をしようとしたら、あなたはゆっくりと僕に近づいてきてがっつりとハグをして、ハローマイサンを言いましたね。その目は優しさに満ち溢れていて、僕も初めて会ったとは思えない遠い昔から知っている父親のような懐かしく温かい気持ちになりました。そしてイベントが始まり、あなたは静かに満席の人たちに語り始めましたね。その姿はまさに映画のワンシーンのような、大いなる部族の首長がみんなを集めて何か大切なメッセージを伝えているシーンのようでした。やはり遠い昔の記憶にあったような感じがしてなりませんでした。そして1960年代から先住民族の差別の解放と戦い続けてきた偉大なるリーダーであるあなたが目の前で、日本人もネイティブアメリカンも同じ地球の兄弟であり同じ血が流れていること、母なる大地と共に生きること、そしてご先祖様への感謝と我々を守ってくれているグレートスピリッツがいることを語ってくれた時の説得力が、僕の中で今まで知識として感じていたネイティブマインドが確信になったのです。またセブンジェネレーションの話をしてくれた時、つまり人類は7世代先のことを考えて生きなければいけないと話してくれた時に、私たちもやはり7世代前の人々のおかげで今があるんですよと
言われて当たり前のことに衝撃を受けました。それだけ長い時間軸の中で生きていること、過去と未来がつながっているということ、当たり前のことを再確認したのです。そして交渉文化、つまり言葉によって次の世代に伝えていくことの大切さを感じさせてもらいました。トークの最後にあなたが太鼓を叩いて歌ってくれた時に完全に浄化され、安心感を感じ、大いなる決意を持って生きていくことを思わずにはいられませんでした。トークが終わって交流会になり、いよいよ僕の食事を食べてもらったのですが、その時の料理は事前にあなたが糖尿病で食事制限があることを聞いていたので、天然のインシュリンと言われている菊芋を取り入れたスペシャルメニューを作りました。まあ、料理にはとても喜んで褒めてもらったことをよく覚えていますが、優しいデニスのことだからいつもこんな感じなんだろうなって正直僕は謙遜していたのですが、帰り際にあなたが僕にくれたプレゼントが僕の宝物になりました。あなたはこの店は五つ星だって言って自分のジャケットの胸についていた五つの星のペンダントを外して僕の服の胸につけてくれました。あの時ほどお店の評価として嬉しかったことはありませんでした。ミシュランより嬉しかったです。あのペンダントのスピリットが今でも真心を守ってくれています。心よりありがとうございました。あれからあなたが日本に来るときはいつも真心に来て食事をしに来てくれるようになり、またルシデのスウェットロッジの時の食事も私が担当することになり、お互い深い信頼関係で結ばれたことが嬉しくてたまりませんでした。そういえば僕のこの鎌倉 FM の行き当たりばっちりにも特別出演してくれたことがありましたよね。とても楽しかったです。去年の日本ツアーでも帰国直前の成田空港に行く前に真心にランチをしに来てくれて、僕のためにドラムを叩いて歌を歌ってくれました。あの時は感動で涙が出てきましたが、今思うとあれが今世での最後のお別れになってしまったことが残念でなりません。僕にとってあなたは本当の父親以外で初めて心からダディ呼んだ唯一の人です。きっと僕だけでもなく、皆の精神的なダディだったことでしょう。デニス、あなたから受けたネイティブマインドのスピリッツと誇りを持って僕もまた次の世代に伝えていくことを約束します。そしてあなたのあの言葉を魂に焼き付けてこれからも生きていきます。それは、Today is a good day to die、 そして Never give up、 Thanks Dennis forever、 信じ。
鳥肌立ってしまいました。
はい、
改めてこう口に出して読みながら、
うん、
噛み締めていたものがあるような気配がありました
ね。はい、うん、いやーもうねえって言葉が止まってしまう
ね。
あでも本当にあの、大きな大きなものをね残してくれてたんだなと、まあとてもあの手紙だけでは書ききれないぐらいの。
うん、
思いを
込
めてます。 でもね本当にあこの人俺の親父なんだなって思った時があるんですよ。なかなかないよね。
なかなか、なかなかないです。
なかなかない。すごい人たちってたくさんいるけど、この人はお父さんなんだなっていうこうあダディってこうハグしてしまう。もともとちょっと簡単にねご紹介すると、実は第二次世界大戦の時に彼は日本に来てるんです。あの戦争でね。でその時に実は彼はそれまで自分がネイティブアメリカンとしての誇りというものは全くなく、いわゆる白人と同じように、教育を受けて育ち、全くそういう意識のないまま戦争に参加し、日本に来て日本で実は彼は日本人の人たちが柵の向こうで一生懸命戦っているのを米軍基地の中から見ている時に、日本人の中にそのネイティブってものを見出し、じゃあ俺はってところから実はネイティブアメリカンの差別の解放に向かっていったっていう、そうなんです。だから本当に彼にとってこの日本っていうのはね第二の故郷だったってことは間違いない。でも僕らがやっぱり僕がやっぱりねダディって感じたように、これから僕たちもねまた次の世代にそう思えるような存在、決して本物の父親とか母親だけではなくて、実は人類みんな兄弟であるっていうね、みんなの親父でありみんなの袋であるっていう、そういう感覚を、受けさせていただいたデニスに心から感謝と尊敬と念を送りたいなと、天国のデニスにありがとう。
本当にちょっとこぼれ話の方でも、もう少しお話を聞いていきたいなと思うんですけども、ある意味ね私鎌倉のでの新次さんのこの存在感っていうのはある意味こうこれからエルダーシップを発揮していくようなそういう存在にもうそうかもしれないしね、そうな感じがするんですよね。なのでデニスから引き継いで来られたこのスピリットがねまた新次さんの中で宿ってというかね、新しい命としてね次にこう引き継がれていくのかななんて思
って。そうだね。でまあみんなでそのことをみんなが意識して、やっぱり7世代先のことを考えて僕らは生きていかなくちゃいけないというメッセージを今日このラジオで伝えたいなと思います、
では FM の方はこれで終わりにしたいと思いますが、続きをインターネットラジオの方でお楽しみください。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
そうなんですよ、終わったら急にね何なんでしょうねこの FM とインターネットラジオの違いってい
やーまあ FM っていうのはもうちょっとこの手紙がやっぱりね自分で書いても思ったけどね、やっぱりもう本当に改めてデニスの存在ってのはすごかったな。デニスの大きさってのはレベルが違うよね、やっぱりなんかねこうねもうファーッとこう包み込む感じの、まあそれは年齢もあるんだろうけど、
ある意味だからその解放のことで戦ってこられた方でもあるわけですよね。平和のために戦ってきた人っていうんですかね、そういう言い方。
そうだね、まあもうちょっと細かく言うと、本当にそれによって彼はアメリカに帰ってね、やっぱり自分たち実はネイティブアメリカンっていうのが1960年代70年代その差別の中でね、それはひどい差別を受けていて、ある意味黒人以上に差別を受けていて、もともとその土地に住んでいた人たち、まあ、いわゆる先住民族と言われる、まあ、日本で言えばアイヌとか、ね、オーストラリアのアボリジナだったり、 ニュージーランドのマオリだったり、ね、もともとそこにいた人たちが実は一番迫害を受けているっていう事実を意外に僕らは知らない、うん、で本当に実は僕もその彼 の, あの今日は死ぬにはいい日だっていうね、うん、彼の自伝を読んでびっくりしたけど、本当に彼はその中でリーダーとして初めて、多分ねこれは世界で最初のピースウォークになったんじゃないのかなと思われる、うん、まあロンゲストウォークっていうね、うん、まあこれは映画にもなってるんですけど、まあカリフォルニアからワシントンかな、まあ、1万5千キロ、うん、
すごい、ね、歩けるんですか
彼は歩いたんですよね、うん、歩くことによってアメリカ中に散らばっているさまざまなそのネイティブアメリカンの部族の人たちをつなぎつつ、そのワシントンのホワイトハウスに向かってアメリカ中を歩いたと、
うん
ね、でそこではもうさまざまな迫害を受けたりですね、邪魔をされながらも本当に前に進み前に進み、最終的にホワイトハウスにもう本当にもう銃撃戦みたいな中をくぐり抜けて、うん、ホワイトハウスにたどり着き、
うん、
まあ、その結果その行動がその彼が歩いたことにより十何個だったかな、ネイティブアメリカンに対するその差別の、差別的な法律が、
うん、
なくなったっていう、もう伝説のピースウォークだよね。多分あれ本当にああいうことってね、ピースウォークとしては多分昔からこうデモみたいなのはあったと思うんだけど、うん、彼がやったのはその戦うっていうよりはまあピースウォークなんですよね。まあそれは本当にロンゲストウォークっていう映画にもなって、
うん、
まあそこから本当に彼のそのリーダーシップっていうものが発揮されていった、うん、
なんかその話を聞くと今ってね、そのインターネットとか、まあ、電話も携帯もそうだけど、いろんな情報を遠くまで瞬時に飛ばすっていう、
うんうんうん、
まあ、テクノロジーが当たり前のようにみんな使ってますよね、
うんうん、
でも歩く
って、
うんうんうん、1万5000キロも何日もかけてこの体一つを使って歩くっていう伝え方っていうのがどれだけこう人の本当にリアルで深いところに何かを投げかける力を持ってただろうって思うと、うん、私たちもねこうラジオやったりとか、まあ、新さんだったらお店でいろんなイベント企画して何かを伝えようとしたりとか、そういうこういろんな形で伝えるっていうこと、表現をするっていうこと、うん、手法があるけれども、この生身の体を使って届けられるもののエネルギーのこう重さ、
そうだね。でその歩くっていうのはもう一つやっぱつなぐっていう意味が実はあるんだね、
うん、
その点と点で実はそのいろいろな部族がいたわけですよ、
うん、
例えば今でもね日本でもいろいろな人たちがいろいろな活動していて、
うん、
点でみんな活動してるんだよね、
うん、
そこをやっぱり歩くことによってつないでいくっていう、
うん、
まあ、リリーちゃんもね前に、
はい、
あのやってましたよね。やっぱりこう歩いたりとかその場所に誰かが行くことによってそこにいる人たちをつなぐ、
うん、
でましてそのインターネットがない時代に、
うん、
やっぱフェイストゥーフェイスでね、
うん、
つないでいくっていう、
うん、
それが一つになっていく、うん、その力とやっぱすごいなと、
うん
うん、で決してデニス・バンクスがそれを一人でやったわけではなくて、そのデニスの思いにやっぱり結局ね、誰か一人が手を挙げることによって、
うん、
実はそうだなって思ってた人たち、ずっと迫害を受けてたネイティブアメリカの人たちが、じゃあ俺たちもやろうってと、うん、ストップザ無関心ですよね。
本当ですね。
そうそうそう。で、やっぱりデニスね、僕手紙にも書いたけども、もう一つは。そのまあ、ネイティブアメリカンがどうのこうのって話じゃないんですよね、
うんうんうん、
やっぱりデニスが僕がデニスに対してあこの人親父なんだって僕が感じたっていうのはやっぱりそれはもう同じ彼が言うように地球上に上に生きているみんな同じ人間であるっていう一つのそこに国境はないっていうね、それを僕は今まで頭では分かっていたんだけれども、
うん、
それをリアルに人として感じたのがやっぱりデニス・バンクスで、あ、本当にこの人は親父だということを僕が感じたっていう、その時に、あ、本当につながってるんだなと、日本人もネイティブアメリカもみんな一緒なんだっていう、デニスのあの言葉で、デニスは何も特別なことは一言も言わず、常に当たり前のことを当たり前に、語っていた、ね、本当に母なる大地、ね、自然壊しちゃダメだよっていう特別なことを彼は何も語ることなく、でもなんか世界中の先住民族ってみんな実は同じことを言っていて、やっぱりね、モンゴロイドっていう、
うん、
昔はつながっていたんですよね。それがだから日本では縄文時代ですよね、
うん
うん、日本はやはりその弥生からね、農耕民族が来て、まあ、侵略が始まったと言われていて、
うん
まあ、今でも実は弥生時代であるという説もあるんだけど、それがやっぱりアメリカとかオーストラリアっていうのは実は2、300年前までは縄文時代だったんだよね、
うん、
日本はもう2000年前に亡くなったわけですよ。ところがやっぱりそのね、アメリカオーストラリア南米っていうのはね、本当に何百年前までは実はそういうネイティブの世界があったので、今でもギリギリ交渉文化として、まあひおじいちゃんぐらいからの話が残ってる、
うん
うん、でもそのひおじいちゃんからのネイティブの話というのは実は僕らにもそのまま当てはまることなのかなと、
さっきねお手紙の中にもデニスが語った言葉の中でハッとしたっていうね、その自分たちも7世代前の、
いや、あれはもう衝撃的でした ね、そうなんです。
もっともちろん7世代より前もいるとしても、うんうん、それだけ長い時間というか、こう人たちの命を受け継い で、
うんうん、で今があるんだよっていう、それはもう先祖供養にしかり、
うん、
自分たちが今なんでここにいるのかっていうことは実は生かされてるっていうおかげで今ここにいますよ、
うん、
まだ地球あるよ、
うん、
うん、っていうことなんですよね、
うんう
ん、だから未来を考えるイコールやっぱり過去があって今があるっていうところの、そのちょうど中間地点に今僕らがいるっていう、
うん、
そういう本当に長い時間軸の中でね、物事を考えると、実はもうちょっと実はね、今の問題ってものが、
うん、
もっとリアルに見えてくる、ね、今だけを見てみんな物事を議論してるとね、
うん、
今良ければいいじゃんっていう、そういうね、原発問題にしてもそうなんだけど、何万年も、
うん
ね、何万年も先にツケを残すのかと、そんな発想はまず出てこないと思うんだよね、
うん、
今電気が欲しいからそれでそのまま、じゃあ7世代後はどうなっちゃうのかなっていう、
うん、
うん、
最近というかよく持続可能っていう言葉は聞くじゃないですか、
うん、
持続可能な世の中にしていくためにどうすればっていう言葉は、まあ、よく聞かれると思うんです、
うん、
でもこの持続可能っていう言葉ができたのって80年代にドネラ・メドーズさんっていう方が、じゃあこの文明が、今の文明が100年持続するためには今何が必要なのかっていうのをいろいろ研究してリサーチした結果、とんでもないことが分かって、で、まあちょっと私3つあるんですけど、2つしか覚えてないんだけど、1つは例えば出生率を2人以下に落とすことっていうこととか、その80年代当時の先進国の生活水準を、その当時の最貧国と言われる国々のその生活水準プラス 10% ぐらいの、水準にまで落とすっていうこととか、それをいち早く実現しないと100年持ちませんよっていうことがデータによって分かり、それでその持続可能にするためにはこれとこれとこれをやらなければ、100年人間生きてませんよっていう警鐘として使ったのがこの言葉だったんですって。
なるほど、
うん、
もう7世代
どころじゃ
どころの話じゃないよね。
そう、
2世代3世代ですよね、
うん、
ウルグアイのね、
うん、
元大統領ムヒカさん、
はい、
ね、ムヒカさんがやっぱり、ノーベル平和、あれノーベルじゃない、あれは平和賞か、
うん、
ね、撮られたけど、まあ、彼がやっぱり国連のスピーチで語った、あれもね、あの国連の中で一国の大統領がその世界中の大統領に向けて放ったメッセージが素晴らしくて、まあ、簡単に言うと、要するに皆さんは世界中がアメリカのような生活水準になればいいと思ってるんですかと。そうなったらこの地球は間違いなく潰れますよということをあそこでバシッと言ったわけですよ、ね、みんなが先進国並みの生活水準をすればいいのかっていうことを目指して開発開発を進めていくっていうことが未来にどれだけのツケを残すかっていうことを彼がやっぱり言った、ね、もう全くその通りなんですよね。だからやっぱり僕たちは今回やっぱりそのね、あのデニスにしかり、まあ、ミヒカさんにしたり、そう本当にその未来を考えて、じゃあ今何ができるのかなっていうことの意識っていうのは、
うん、
もしかしたらちゃんと知っていかないと、
うん、
これは大変なことになっていくよっていう、
うん、
警告がもうすでに実は始まっていると思います、
うんうん、
でその一番被害を受けている人たちっていうのがそういう先住民族の方たちで、彼らがもともと住んでいた土地が実は今一番被害を受けているという事実を、やっぱりもう少し僕たちはね、本当この情報社会と言われながらそういう情報がちゃんと入ってきてないなっていう、
うん、
でまあ僕真心やっていてね、本当に実はそのまあ大麻っていう植物、大麻草っていう植物も本当に日本人がネイティブとして、それは縄文のはるか昔の1万年前からずっと生活の衣食住、そしてご神事にまつわることっていうのは全部その植物からですね、賄っていたという事実があるわけですよ、
うん、
実際にみんながお正月に毎年初詣に行く神社のしめ縄だったりとか鈴の緒だったりとか、ね、日本の国技である横綱の回しが全部実はその大麻草という植物からできているということが、もうこれ、もうこれ否定のできない事実なんですよね。で僕らの日本人の本当に精神的な柱であるこの植物、これは僕らのやっぱりネイティブマインドの大きな柱になるのかなと、
うん、
うん、そこと僕はやっぱり、ね、アメリカのネイティブアメリカの人たちの思いがすごくリンクしてならないんでね、
うん、それこそ何百年というよりは何千年って
何万年ですよ、
何万年、
もういい、うん、だからいい悪いの話じゃないんだよね、うん、もうね、
でも何万年ちゃんと持続してきたものがあったっていうこと自体が、今この危うい、まあ、いつね環境がどうなって、まあ、この地球どうなっちゃうんだろうっていうことを 常々こう心配しなければいけない時代を生きている私たちからすると、
うんうん、
何万年も続いていた優秀な知恵とか文化とかそういったものが実はもうすでにあったっていうことを思い出すだけでもすごいこう畏怖の念というかが生まれるわけですよ、
うん、
続けること自体が、ね、これだけたくさんの変化がある地球の環境の中でそれだけちゃんと続けてこれたっていうことの素晴らしさというか、そういうのが昔ちゃんとあって、でも今それがどうなるんだろうっていう時代を生きていて、
うん、でそれはそのことを実は教育でも学校でも親も もはやね誰も教えてくれないわけですよ。で学校ではもうさ、あの縄文時代イコール石器時代原始人みたいなもうそれぐらいでしか扱われてないわけで、実はそこに本当に縄文の知恵があったなんてことは僕らは教わってないわけです。だからある意味本当に今世界中がね、日本も含めて、まあ、あの良くも悪くもマインドコントロールされてるんだなっていう、僕らも自分が知ってもう本当に目から鱗だったけど、そのことをやっぱりまず次の世代に伝えていくっていうことの作業をしないと、これは崩壊するなと、
うん
うん、僕はね、決してだからね、みんなが今からまた縄文の生活をしようとか電気を使うなとか、そういう話をしてるんではなくて、 まずみんながその事実をちゃんと知るっていうことがまず大切で、
うん
ね、事実を知っていく言った上で自分でじゃあどうすればいいのかなってのはそれぞれがそれぞれの立場で自己判断でやればいいことで、
うん
ね、いきなり一日でねローマは滅びないわけで、ね、これからきっと150年だいたいね江戸時代が終わってね150年ぐらい経って今こうやって世の中がぼっかれてきてるわけで、また150年かかって戻していくかもしれない。少しずつ少しずつ、時間はかかる、ね、人間の体と一緒でやっぱりかかった分だけ治すにも時間がかかる。でもやっぱその意識というのはでもうね答えは結構これデニス・パンクスも言ってたけどね、福島の原発が爆発した時に一つ答えは出てるわけですよ。まあ、もっと言えば広島チェルノブイリの時にも答えは出てる、うん、そのメッセージをデニスも本当に強く言ってたよね。これはもうちゃんと答えが出てるんですよと。もう少し未来のことを考えたらばもはや原発っていうものはありえないわけですよ、
うん
ね、やっぱりそれはさだって処理できないんだから、その処理を未来に残そうとしてるわけだって、
うん
うん、そういうところからやっぱり僕たちがやっぱり、意識を変えていくっていう、うん、意識を変えるためにやっぱりそういう先住民族の知恵というものをで昔があってで今があるで今があるから未来があるっていうところのつなぐ、で昔何があったんだろうね、もっと明治とか江戸時代とか、うん、もっともっと前です。1万年前2年前2万年前3万年前、ね、実は地球上にはもう人間はいたわけだって、
うん、
で縄文時代7000年続いたわけですよ、うん、なんかそういうことを今回やっぱりねデニスを通してね、
うん、
先住民族の知恵っていうのはそこにあるのかなと、
うん、
で考え方と意識がねちゃんと変わった時にやっぱり流れ変わるからね、やっぱりね。
そうですね、
うん、
どんな意識を持って何を選択して、
うんうん、
今日という一日をというかね、
うんうんうん、
選んで生きるのか、
うんうんうん、
の積み重ね
積み重ね、
うん、
それとやっぱり自分が学ぶで子育てと一緒なんですよね、うん、子育てっていうのは子供を育てるんじゃなくて自分が育てられるっていう、ね、子供を育てるために自分が学ばなくちゃいけない、ね、自分が学ぶことによって子供に教えるんじゃなくて子供に見せるっていう、
うん
ね、子供の背中を見るんじゃなくて子供に背中を見せるっていう、本当にそういう意味で言うとね、子供ってのは決して自分の子供だけじゃなくてね、
うん、
これから次 の, 世代、
うん
ね、それは僕がデニスに親父って感じたように、やっぱりもうみんなつながっている、そういう大人がいるっていうことを若い子供たちがまた見ることによって、あ、こんな大人がいる、あ、これいいねっていうふうに、なんかそういう子供たちがねきっかけになるような、そういう時代を作っていかないとこれ崩壊するよね、
うん、
うん、食文化にしかり、
うん、体もそうだしね、
体もそうだし、
うん、
そうそういう意味で、まあ、本当に今回でその先住民族の知恵っていうのは、
うん、
これを未来に生かすための教え、
うん
うん、あとねやっぱり昨日そのデニスの次のねロンゲストボークの、まあ、リーダーとちょっとねボブさんとちょっと話したけど、やっぱりね真剣に祈る、
うん、
やっぱり体は祈るっていう、その祈りが形式になっちゃってるんですよ、多分今ね、まあ、初詣に行く、ね、願わくば願い事をして終わるみたいな、で昔はもっと家の中にきっと神社と仏壇とかね神棚とかみんながあって、まあ、毎朝毎朝そこに手を合わせるとか、ね、最初に炊いたご飯は仏壇に備えるとか、多分生活の中にもっと祈りがあったんですよね、
うん
うん、だんだんだんだん今は、まあ、核家族になったりとかね、うん、一人暮らしとかでなかなか家の中に仏壇がなかったりとか、
うん、
神棚がないって中でだんだん、ね、生活の中から祈るという行為が僕らは実はなくなってきて、
うん、
それによってやっぱりなんかね精神的なものを、ね、柱というか、うん、感謝の気持ちというかそういうものが知らず知らずのうちに、
うん、
なくなってきてしまってるのかな、うん、祈るっていうのはすごく大切なんだっていうことをまあ、デニスも含めてね、
うん、
先住民の方たちと出会うときに必ず祈るわけですよ、
う
ね、いろいろな僕も先住民の方たちと関わってきた中で、ね、鎌倉の海でやっぱりセレモニーをやったり、
うん、
夏至冬至にも祈りをやったり、
うんうん、
それは日本の神社でもさまざまな催し物があるわけで、やっぱりね本当に真剣にちゃんと祈るっていう、それはあの自分のためであり地球のためであり、やっぱり祈るっていう意識を、まあ、僕らも含めて次の世代にもまたちゃんと引き継いでいくっていう、ね、ご飯食べる前に祈るとかみんなやるじゃないですか、
うん、
うん、あの祈りってやっぱ大切だよね。
祈るという形式的なものではなく、うん、ちゃんと心から祈るっていう行為が自分の中から自然に湧いてくる人っていうのは、きっとその自分たちの力を超えた、まあ、大きな力があるっていうことをどこかで感じているからこそ祈りが生まれるんだと思うんですよね。
生かされてるってことだよね、
うんうんうん、そうで、まあ、それに祈ったり委ねたり、まあ、感謝したり許しを求めたりというか、まあ、いろいろな祈りってあるかもしれないけど、でも等しくそれは多分その自分たちの力の及ばない力っていうのがちゃんとあって、この世界はそしてこの命はこう続いてきているんだっていうことにどこかでちゃんと確信があるというか、じゃないと祈れないと思うんですよね。
そうだね、
うん、
まあ、ご先祖様もそうだよね、
うん、
墓参りとかもね、
うん、
そういうことだよね、うん、自分が生かされてるんだぞっていう、
そう、
うん、
生かされてる、生かしていただいてるっていう、そこへのこう、うん、まあ、なんていうんですかね、謙虚さっていうよりはなんだろう、うん、
うん、
そこへの感謝、
うん、でもそれは祈るという行為によって生まれてくる、
うん
うん
うん、
だから本当に祈りっていうのはやっぱり感謝であり、
うん、
ね、神社に行ってね、
うん、
お願い事をするんじゃないよと、
うんうんうん、
感謝するんですよっていうね、
うん、
でその神社には鏡があるわけですよ、
うん、
そこにはもう一人の自分がいるわけです、
うん、
ね、だから神は自分の中にいるっていうことをやっぱりしっかりと理解する、
うん、
なんかそういう神社、例えばの神社のこと一つにしてもね、そういうことをちゃんと伝えていく、子供たちに伝えていく、次の世代に引き継いでいく、所詮通過点なわけですよ、
うん、
僕らもそうやって本当に7世代目、また7世代先に向けてつないでいく、うん、なんかそこの意識っていうものをね本当にみんなが持たないと、
うん、
うん、これは本当に大変なことになる、
うん、
今が良ければいいって発想は、
うん、
これは本当にこの地球を崩壊するんではないかなと、
うん
うん、
地球が崩壊するのが先か人が崩壊するのが先か、
うん、
分かりませんけどね、うん、なんか、
うん、
ねえ、本当に
でもやっぱり祈っていくこと、
うん、
そういう場を作っていくこと、
うん
うん、
面白いな日本語はって思ったのは、鏡ってね、さっきおっしゃったんですけど、鏡、我を取ったら神になる、
お、
映ってるものから我が、自我というか我が、
うんうんうん、
我が抜けると神になる、
うんうんうんうん、
っていう日本語なんですよね。
なるほど、
本当に日本語すごい面白いなと思うわけです
よ。そうで、日本語がね、うん、面白いっていうのはね、結構面白くて、
うん、
実はみんな漢字に、漢字でだいぶ惑わされてるところがあるんでね。でももともと漢字はないんですよ。で音で本当はもうちょっと見ると、実は面白い。でも漢字の意味が強すぎてね、見失っちゃう時があるんでね。
うん、
でも実はその音だけで見ていくと面白い。あの神社でも、あの参道とかもね、
はいはいはい、
ね、
ね、そうですよね、
そう、地球につながる、実はあの参道を通るときに生まれ変わるっていう、生まれる前の自分にもう一度出会いに行くっていう意味だったりとか、あの漢字だけ見ちゃうから、
マイルになっちゃってね、
そう
なの、マイル道なんだなって思っちゃいますけどね、
マイル道は長かったりするわけですよ。だからね、本当に実はその音で、あの言葉を読み取るっていう作業、
うん、
本当それもネイティブジャパニーズの中に実はあって、
うん、
まあ、中国から後からね漢字が入ってきて、
うん、
後付けで
ね、あの麻薬の魔だってそうじゃないですか、うんうん、麻薬の魔に朝っていう文字をつけてしまったがためにイメージが悪くなっちゃって、うんうん、
本当にね、
本当ですよ、あれ悪魔の魔にすればよかったんだよ ね、
そうですよね、
悪魔の魔に薬で麻薬にすればぴったりだったのに、
本当だ、ね、
そうでしょ、
本当だ、
もうね、うん、ひどい話でねそうなの、うん、
ね、そういった意味では結構私たち本当のことからちょっと惑わされてインプットされてしまっていることがたくさんあるのかもしれないですよね、
うんうん、いや、いっぱいありますよ、いっぱい、だから本当にね、何が本当なのか、うん、本当じゃないのかってことはやっぱり自分自身で調べてね、自分の中で感じたことが事実だからね、うん、でも真理はやっぱり一つだなと思う、
う
んうん、真理っていうのは一つなんだなと思う、でもそこに行き着くまでの道というのはいろいろな道があって、あ、
うん、
人それぞれのペースと人それぞれの角度と、
うん、
人それぞれの分野からやっぱりそこに突き進む、
うん
うん、でもこう真理っていうのはきっと、ね、宇宙の真理っていうのは一つなんだなっていうことは、うん、みんないろいろな言い方するけどね、言ってることの本質っていうのは一緒な気がするな、
うん、そういう意味ではこうね、新次さんは真心というお店をやりながら、まあ、食のことを扱いながら、うん、その朝のことをね、大切な文化を伝えたいっていうことだったり、
うん、
まあ、海学を通しての体のケアというか、
うん、
体の知恵っていうものをどう引き出していくっていう、
でもやっぱその東洋医学っていうものを、うんうん、東洋医学とか東洋思想っていうのは、うん、実はすごくそこに大きな答えがある、
うんうん、つながってるんです
よね、つながってるんだよ ね、西洋医学とは全く違うんですよね、うん、で東洋医学っていうのは何も難しい話ではないっていう、うん、もっともっとシンプルなんだよね、だからもっともっと実は僕たちは東洋医学というものを取り入れるべきなのかなと、
うん、
それは昔で言うと家庭医学って、ね、うん、もっともっと本当はみんな僕たちは自分自身でできることがあるわけですよ、
うん、
お医者様になっちゃったんだね、うん、これ国民健康保険はいけないと思う、
制度ができちゃってね、
できちゃって国民健康保険制度は良くも悪くも、うん、やっぱりみんなを病院に行かせるようになり、
うん、
やっぱりその僕らの東洋医学のね、
うん、
家庭医学的な知恵っていうものが失われていった、うん、そしてみんな薬漬けになっていくっていうね、
うん
うん
うん、
いや本当にその自然とともに体が治っていくんだよっていうことが、うん、実は自然とつながっていくっていうことと密接に関係している、
うん
うん、本当に土いじりを始めてね、
うん、
医者いらずになる人たくさんいるわけですよ、
うん
うんね、やっぱ大地とつながるんだよっていう、うん、みんなネイティブも同じこと言ってる、
うん
うん、やっぱ真理は一つなのかなと、
毎日私たちはこう一日に3000ぐらい の選択をしながら生きてるんですって、何食べるとか何着るとかそういうことも含めて3000回ぐらいいろんなことを選択してるらしいんですけど、だけどその一個一個 その意識的な無意識的な両方を含む選択の中にその、うん、自分とか自然とか体とか目の前にいる人とかそういうことを信頼して選ぶ選択じゃなくて、
うん、
頭で考えてで何かに教わって損か得かとか効率がいいかとか、
うん
ね、そのどっちが偉いかとかそういう、うん、なんかそういうことにまあ標準を置いて選択するものばかりが増えていくと、ね、やっぱりその本来持ってる選択眼っていうんですかね、
うん、
選ぶ力、自分にとって本当に何がいい
か、その選択っていうのはまさに陰と陽なんだよね、
お、
うんうん、やっぱりポジティブネガティブだったりとか、
うんうん、
自分の精神状態だったりとか、
うん、
によってその選択 の方法が変わる、
ね、
変わる、
うん、
でも基本的にはその陰と陽のバランス で、
うん、
でそのキーワードになってくるのはやっぱりその自然とつながるっていうところってすごく大きくて、
うんうんうん、
やっぱりこう今日も、ね、実は真心のお店に来たお客さんでね、
うん、
男の子で東京でカメラマンやっていて、
うん、
結構いろいろなことにいっぱいいっぱいになっていて苦しいという 人が来たんですよ、
うん
うん、でまたまたそれはね来てお話をしていく中で海、ね、今日天気ゴーバーって晴れてすごい海が綺麗で、
うんうんうん、
海に入らなくてもね、
うん、
パーッと海見た時に彼の心が晴れたんだよねやっぱりね、うん、なんかその話の中でいやこう久しぶりにこうやって自然をなんとなく感じて、うん、ずっと自分の中でなんかちょっと滞ってたものが今日抜けたと、 という話をしたんだけども、うん、やっぱこう不自然なんですよ今世の中が、うん、基本いろいろなものが、
うん
うん、だからやっぱりねこう自然とともにつながっていくという時にきっと、うん、実はそのさっき言った選択していく自分がチョイスするっていうものの一つの大きなあの糧になっていくというか、うん、自然とつながることによって自分がもよりクリアになっていける、
うん
うん、それによってちゃんとポジティブに物事を選択していけるのかなと、
うん、
山行ったりとかね、うん、海入ったとかさ、うん、やっぱりなんかポジティブだよね
ポジティブですね
基本やっぱりあれはねやっぱり、うん、あのやっぱり宇宙の地球のエネルギーを体がちゃんとエネルギー僕ら体というのはエネルギー体なんですよね、うん、でエネルギーというのは必ずしも食べ物からだけ得るものではなくて、うん、それは太陽だったり、
うん、
山だったり木だったりそういう自然から実は僕らはエネルギーを吸収することができると、
うん、
だからあんまり大都会にいてね不自然なあの世界にいるとねやっぱなんかエネルギーが吸収できなくなるんだろうね、
うん、
うん、
そうでしょうね、うんからまあ都会にね、
うん
まあ、やむなく住んでしまっている方々はその環境の中でどうやって健康に生きていくかっていうことを考えざるを得ないようなね
そうだから今自分がいる中で何ができるのかなっていう、うん、そのことを自覚してなるべくそういう時間を作るとか、
うん、
例えば子どもも含めてね、うん、そういうキャンプに連れていくとか、
うんうん、
やっぱり必ずしも別にじゃあ田舎に住めばいいのかっていうと、うん、そういう話ではないわけだって、
うんね、心がけですもんね
意識の問題だね、うん、だから最近は本当にパーマカルチャーって言ってね、うんあのベランダでできるパーマカルチャーとか、うんうんうん、本当に家の中にちょっと植物があるだけでも実は全然違ったりとか、
うん
うん、そのことをだから意識するっていうことは、
うん
うんまあ、すごく大切なのかな、うんうん、場所じゃない
状況や環境ではない、
ね、状況や環境じゃないってこと
だ、ね、だけではない、
ね、だけではない、
まあ、本当にお忙しい新次さんですけどもいろんなことにね関心も終わりでね
でもね全部つながってくるんだよね、
うん、
でもリリーちゃんもそうだと思うけど、うんうん、リリーちゃんもいろいろなことやっていて、
うん、
俺もいろいろなことやってるんだけど、うん、実は全部つながってくる、
うんうん、根っこは一緒なんですね
根っこはやっぱり一緒なんだろうなと思う、うん、その根っこに向かってやっぱりいろいろな角度からのアプローチがある、
うんうんうん、
1つだったりそれが10個だったり、うん、でもなんか目指してるところの心理ってやっぱ一つじゃない、
うん、それを一言で言うことって何かできます目指しているところの心理って、
うん、目指しているところの心理、
うん、
その根っこだよね、
うん
まあ、でもね一言で言うとね、
うん、
やっぱり心地よさなのかな快、
うん、
楽の快につながる、うん、やっぱり心地よいっていう心地よさを感じるためのそれが環境だったり食べ物だったり空間だったり人間関係だったり人は心地よさを感じれてる時が一番ハッピーなわけですよ、
う
んうん、だからそこが一つそこに向かってみんながやっぱり心地よく生きていきたいんだなと思うのね環境問題にしても教育問題にしても、
うん、
介護でも福祉でも、
うん、
みんながやっぱりあの心地よく生きていけるようにどうしたらいいのかなっていうことを実は考えてるような気がする、
うん
うん、そうするとあれこれって心地よくないよね、
うん、
心地よさの反対は不快なわけです、ね、不快っていうのはそれは環境においても人間関係においてもやっぱストレスを生むわけで、
うん
うんだからその心理っていうのは多分きっと心地よさ、
うん
ね、心地よさっていうのはバランスなんですよ
なるほど
そう
心地よさっていう、 こう一つの答えがあるわけではなく
心地よさ
バランスの中で
心地よさっていうのはバランスの中でその心地よさの場所を整えるっていうのがポイントなのね、う
ん、わあ妙義ですね
それが海学の心理なんです、
うん、
だからその東洋医学の心理っていうのは陰と陽なのね、
うん
うん、だから心理っていうと陰と陽陰と陽のバランスというものが心地いいところで収めるってところが心理だと思うね、
うん、
必ず陰と陽があるわけ、
うん
うん、どんな世界にも必ず陰と陽があることによってこの宇宙のものっていうのは全て成立するんだよね、
うん、
一個で成立するものはこの三次元にはないわけですよ
なるほど、
うん必ずそれはみんないいこともあれば悪いこともあれば楽しい時も
つまんない時も悲しい時も嬉しい時もそれはみんなあるから、ね、だから心地よさって俺が言いたいのは別にいつもずっとハッピーでろって話じゃなくて、
うん、
そこのバランスを取るってことだよね、
うん、
飲みすぎたなじゃあ今日は酒の子みたいなそうやってバランスを取っていくぐらいの
超リアルですね
超リアルなそうやって自分が心地よくうまくバランスを取っていくぐらいの本当に常にバランスっていうものを意識しながら心地いいポイントで収めていくっていうだから多分これからの環境問題にしても全部そこにつながってくるような気がするんでね
うんでもそのバランスっていう視点を持っていろんなことを見ると この答えじゃなきゃいけないっていうねもうこの答えのところにいなければいけないっていう硬さを外すことができる気がするんですよね、
うんうんうんうん、
こっちに触れることもこっちに触れることもある右に触れたり左に触れたりしてもいい、
うんうんうん、
どっちに触れてもちゃんとその中のバランスっていうのを感じられる自分でいれればそこに戻ることができるよっていう信頼が
そうなのでそのバランスの大きなもう一個のポイントは、うん、あの陰と陽のマークがあるでしょ、
はい
実はあれが実はその真理のシンボルなんですよ、
うん
ね、陰と陽の陰陽のマーク、
うん、
あれは真っ白の中に黒があって真っ黒の中に白があるわけ、
うん、
あの点がポイントで、
うん、
あの点がなかったらただのバランスなわけ、
うん、
でも実はその白い時にねすごく調子がいいなっていう時も浮かれるなよと気をつけろよとそこには一点の黒があるってことね。
なるほどね。
何調子が悪くて辛い時でも大丈夫そこには一筋の一点の白い光があるんですよって常にそこには両方のポイントがあるんだっていうことそれによってそのバランスが保たれるんですよっていうだからもしかしたら僕の中でその、ね、宇宙の真理っていうのは、
うん、
一つは心地よさっていう、
うん、
そのシンボルのマークっていうのはあの陰陽のマークなのかなと、
うん、
あれがなんか僕は全てを物語ってるような、
うん、
気がしてます
深い
でももうそれに尽きるよね
本当ね
そうだからそんなにガチガチになることはない
うんうん、
何かに縛られて、
うんうん、
いろいろな思いに縛られたりする必要は全くないよってことみんな自分の中のその心地それぞれのバランス僕がやってる開発もそうだけど、
うん、
人それぞれの心地よさがあるんですね、
うん、
決して人には押し付けられない、
うん、
自分はこの辺が心地いいなっていうところをやっぱり自分の中で見出していくっていうことがすごく大切、うん、
でも大事な答えは人に委ねないで自分で、うんちゃんと見つけていけるっていうね
そうでも究極を言うと自分の体は自分にしか治せない、うん、要するに自分の人生は自分にしか決められない、
うん、
自分次第なわけですよ、
うん
うん、っていうことを人間自分が可愛いからついつい他人のせいにしてしまったり、
うん、
物のせいにしたり、うん、お金のせいにしたり親のせいにしたりと
時代のせいにしたり
時代のせいにしたりと、
うん
うん、でもその全ての実は答えは自己の中にあるっていう、
うん、
あのそうね、その事故がバランスとともにバランスが崩れないように体もそう体が痛い腰が痛い肩が痛いっていうのは実はどこかが歪んでるとだねバランスがずれてるとだね
うん
うん食べ物にしかり
うん
人間関係にしかり深いけどシンプルでしょ
う
うん、
深いで見ていくと、
うん、
物事はもっとシンプルに見えてくるかもしれないですね。
そう、良くも悪くもね、やっぱ人間はね、頭が良くなりすぎてしまい、
うん、
考えるってことをしすぎてしまい、
うん、
動けなくなってる、ね、さっきリリちゃんとお話してたけど、考えない、
うん、
考えない時にやっぱり本能が出てくるっていうか、
うん
ね、理性を捨てた時にやっぱ本能が出てくるっていう、
そうう
ん、
考えれなくなった時とかにね
考えれなくなった時とかね、うん、そうだね、
うんうん、考えて答えを出そうと してしまっているというか、
うん、もっとシンプルでいいんだよね、うん、例えば美味しいと思ったものが、
うん、
なんで美味しいのかなって考えなくていいわけですよ美味しいでいいわけあ綺麗だなと思ったものに理屈をつける必要はなくて、
うんうんうん、
綺麗でいいわけ、ね、なんで綺麗なんだろう、
うん
っていうことを追求しなくてもいいのかなっていう、
うん
うん、もっとそういう いい意味で感覚でいいのかなっていう部分はあるよね、
うん なんか面白いけどよくねこうカウンセリングとかしてると、
うん、
〇〇のように思っちゃいけないような気がしてっていう、思ったことに対して自分でそこに否定を加えていくっていう構造をね垣間見るわけですよ。
はいはいはいはい、
あると思うんですよね、
うんうんうん、
こんな風に思っちゃいけないんじゃないだろうか、
うんうん、
こんな風に考えちゃう自分はダメなんじゃないだろうか、
うんうんうん、
っていう
否定系ね、
思考構造というか、
うんうんうん、
これに入っていくともう何考えてもね、
うん、
ダメな感じになっていくんですよ ね、
そうだね、こう思っちゃいけないんじゃないかっていうことはそう思ってるってことだもんね、
うん
うん、それでいいんだよね。
そう、どっちにしても否定しなきゃいけなくなるんですよ、
うん、
思ってる自分も否定しなきゃいけなくなるし、
うん
うん、そうし始めるとすごく苦しくなったり、
うん、
どこにも行けなくなったりするから、
うんうんうんうん、そうだね、そうだね、うん、確かに確かに。だからこう、そう、否定しない、思ったこと感じたことっていうのは事実なんだよね、うん、
いいも悪いもなく、
いい悪いんじゃない、そういうこと、
うん
うん、それをもうちょっとそこの思いとか気持ちを大切にしてあげることなのかな、
うん、
自分がやっぱり思ったことであり、うん、感じたことであり、
うん
うん、そのことをもっと素直に受け入れてあげるっていう作業もすごく大切、
うんうん、
それがないとやっぱストレスになる、
うん、
嫌なものは嫌ごめん、うん、でも俺嫌だからでいいと思うよ。なんで嫌なのって言われても、いやよくわかんないけど俺嫌なんだよねっていうのはありだと思うんですよ。
なんでって聞きたくなる気持ちってわからんでもないんですよ。理解したいっていう欲求って人の中にすごくあるなと思ってて、
うん、
でも理解してもどうにもならないことっていっぱいあるじゃないですか。でも理解したら少し落ち着くんですよね多分ね、うん、それがどんな理解であっても理解したり把握したりっていうことによって、なんかこう自分を落ち着かせようとしてるというか、
まあそうだね、結構でもね多分20代、うん、やっぱりほら 7,8 年海外にいてさ、
うん、
まあその頃もちろんまだネットもない時代で、
うん、
まあ本当に 7,8 年間海外にいた時っていうのはほとんど実は日本人と交わってない時期が多かったわけ、
うん、
あの南米でもそうだけど、
うん、
もう全然日本人、ああ日本人とあの何ヶ月ぶりぐらいの世界だったりとかそういう中でやっぱ言葉がね、
うん、
あのまあもちろん日常会話できたにしてもそこまで深く言葉を持ってこう説明できない中でやっぱ感覚で人と付き合うっていう、でもそれで良かったんだよね、
うん、深いそれは、
うん、なんか良くも悪くも日本人同士とか同じ言語の人たちっていうのはどこまでも喋れちゃうわけ。でも実は言葉で説明できる限界があったりとか、それを無理やり言葉にしようとしたことによって誤解が生まれたりとかっていうことはすごくあるわけ。言葉で何とか説得しようとしたりとか、
うん、
でも自分が本当に思ってることで言葉にできないことって実はたくさんあったりとか、それはね僕スペイン語が喋れるようになってすごく思ったんだけど、
うん、
スペイン語では言えるけど日本語では言えないっていう言葉が気持ちが多々あったりとか、
うん、
日本語にはあるけどスペイン語にはない言葉があったりとか、実は文化とか言語によって実は微妙に使われている言葉が
ニュアンスが違
うんですよね。で一番分かりやすいのはね、例えば I love you とかね、 I love you、 I love you ってなんていうの日本語で、
愛してる
でしょ、
うん、
でも愛してるってさほっほとんど使わないよ、
ね、日本人言わないね
言わないよね、
言わない言わない。
でも英語の人ってさもうちょっと軽く I love you って言うよね、うん、
あのじゃあねぐらいの感じでね
言うでしょ。あの感覚で愛してるなんて言ってないよね
言ってない言ってない
言ってないでしょ。これがスペイン語になると、スペイン語ではテアモって言うんだけど、さらに頻繁に使うわけ。もうそれは自分の恋人とか子供に対してもアモールって呼ぶわけ。アモールってもう愛なわけですよ。アモールって呼ぶわけね、呼び名が、
うん、
名前じゃなくて、おい、愛って呼んでるわけですよ。で、それは日本語にあるのかっていうと、ないんだよね、もうね。
うん、
存在しないわけ。だから、
うん、
I love you っていうのを、日本語で例えば訳せと言われれば、
おいとかねえとかになる
もう、おいぐらいの、
もうまあ好きよも言わないし、もうねえぐらいの。
ねえぐらい。
ないんだよね、その感覚として、まあ、ないから言語がないわけ。だからやっぱね、民族学じゃないけど、実は言語によって、うん、全く国によって文化によって微妙に使われる言葉っていうのが違うんだなと。本当にスペイン語だったら いろいろなことが言えるわけですよ。これ言えないわけですね、日本語だったってこといっぱいあるんだよ。言いたいことがやっぱり言えるっていうのは、実はスペイン語を覚えたことによって、あ、なるほどねと、あ、これ言っちゃっていいんだみたいな、でも日本語でそれは言えないわけ。わかる？
なるほどね。
で、人の名前もね、スペイン語って名前で呼ばないんですよ。結構体の特徴とかその人の個性をそのままあだ名にするっていう。ね、デブはデブみたいな、ハゲはヨハゲみたいな、スペイン語ではカルボーって言うんだけど、今日カルボーとか、デブはゴルドーとか、ね、チビはチキトーとかさ、ヤセはフラコーとか、もう年寄りだったらビホーとか、若造だったら今日方便とか、もう名前知らなくていいのね。
読めちゃうんだ。
そう。で、かわいこちゃんだったら、ボニータとか、ね、リンダーとか、ね、綺麗な女の人だったら、グアパーとか、そういうふうに自分がその人に対して思ったことをそのまま言語で表現するっていう、これは日本語にはありえないわけ。例えば、日本語で普通にデブってはよっぽど仲良ければ言えるけど、まあ、まずちょっとね、これは禁句ですよね。そうそう。だから本当にそういう意味で言うと、やっぱり言語が持つ、力っていうのはすごく大きくて、それによって言いたいことが言えるっていう、
エネルギー動きますもんね、それでね。
そうなの、そうそうそうそう。だからやっぱそういう文化のそれぞれの文化にやっぱ言語があって、それによってだからもう人格まで変わってくるっていうか、全然違うんだね、やっぱりね。きっとまたロシア語とか、
違うんでしょうね。
また違いそうだよね。
寒い国のね。
寒い国だったりとかね。そうそうそう。でも本当に僕はそのまあ話戻るけど、やっぱりそういう海外にいた時にね、やっぱり言葉で全てを悟さなくてもいいっていうか、もっとこう感じたことを大切にすればいいのかなっていう。無理やり言語にしようとしても、ない言葉っていっぱい、ない感情とか、言葉にはできない思いとか、いうものもあるんだよっていう。なんでなんでなんでじゃなくてもいいわけですよ。
で、全部を説明しなくてもよかったり、
ね。そう。そうそうそうそうそうそう。説明できないことがあるってことを、もっとそれは感覚と感情と感性で受け止めるだけでもいいんじゃないのかなっていう。
それをね、大切にしていいんだ。
いや、それはネイティブマインドだと思うんですよ。本当に縄文の昔とか1万年前2年前ここまで言葉は多くなかったと思う。もっと少ない言葉でみんなは多分会話してた。で、その分このテレパシーみたいなものがあったりとか、もっと人と人は話をしなくても、実はね、まあ、テレパシーとは言わないけど、
あうんの呼吸とかもね、あうん
の呼吸だったり、お互い目を見たり、その感覚でやっぱり話ができたりとか、アマゾンの先住民族とかも、やっぱそんなに喋らないでも、こう手と、ね、手招きと、こう目だけで、こう、合図しながら動物を追っかけていくっていう、そんなに言葉いらないんだよね。そんなにベラベラいろんな言葉喋らなくていいわけですよ。深い。
ねえ、本当ですね。
そうなんです。だから本当にそうなの。あんまりみんなの言葉にとらわれないようにすることっていうのは大切。言葉によって実は自分自身を苦しめてたりとか、言葉によって縛られてたりとか、それによって自分が本来持っている感性を損なってるような気がするのね、ちょっと。
言葉を言い換えると思考っていうことかなって思うので、口に出す言葉だけではなくても考えてしまっている思考も自分を縛ることにつながるということを考えると、
感じてることでね、
うんうんうん、
自分が感じてるってこと、
うんうん、
体とか感覚で感じてること、うん、体と心っていうのがあってマインドっていうのがあって そこに無理やりマインドを直結させなくても思考で考えたことで一つの答えを出すっていうのもあり、
うん、快不快で答えを出すのもあり、
そうだね、うん、
迷った時は何かにね、迷った時はたまにでいいので、そっちが気持ちよさそうかそうじゃなさそうかで決めてみるっていうのもいいですよね。
ああそうだね、うん、あの迷うっていうか常にやっぱり自分が自分の感覚としてそれが心地いいのかどうかっていうことを一つの目安として、うん、あの物事を判断していくっていう、さっきリリーちゃんが言ったように、うん、1日の中に何回だっけ、
3000回です
って、3000回選択する3000回ですよ。チャンス、チャンスは常にあるってことじゃん。その3000回をどういう何を基準にあの判断していくかっていった時に心地よさっていうものを一つの判断基準として決めていくってことだよね、
うんうん、ぜひね今日から取り入れられるのでやっていただきたいですね。
もっと心地いいってことを意識すると、うん、いろいろと実は判断する、
うん
うん、判断基準がねあの心地よさになってくるとね、うん、おのずとね、
うん、
これは心地いい世界に進んでいく、ね、
実践済みですね。
実践済みです。
自信を持ってお伝えしたい、
うんうんうん、それはね本当に体の健康につながっていくし、
うん、
心のゆとりにもつながっていくし、
うん
うんうん、
ある意味ねこう新次さんが常日頃掲げている行き当たりばっちりっていうのは、
うん、
それの言葉で表現した形なのかもしれないですね。
行き当たりばっちりの意味は行き当たりでばっちりの意味をじゃあ伝えましょうか。
はい、
はい、これね、
本邦初公開、
はい、本邦初公開で意外とみんな分かってくれてないんですけど行き当たりばっちりってのはどういうことかっていうと、うんうん、やっぱり物事を始めるとき、うん、何かをやろうと思うときに、うんやっぱりまずそこはこれねポジティブシンキングってことなのね、
うんうんうんうん、
バッチリだなって信じて前に進むことが大切なわけです。
ははは、うん
うん、
もう、ね、進む前に信じて
進む前にバッチリだ行き当たりでもバッチリだぜと思って前に進めよっていうことで進んだ結果バッチリじゃないことはいっぱいあるわけ。
なるほど、
うん、でもそれは結果論なのね。でもやっぱり物事をやる前にやる前から不安になってたりとか、うん、できるのかなって思ってたらやっぱりね、うんうん、できるものもできなくなるわけ、
うん、
やっぱり自分を信じるっていうか、ね、自分を信じて、うん、きっとバッチリうまくいくぜと思って取り組むっていう、
うんうんうん、おそっちなんですね。
そっちなんです。
ほー
そう
だからバッチリ先取りなんですね。
バッチリ先取りなの。でも思ってやってみて外すことはいっぱいあって外した時にまだ学ぶことはあるわけですよ、
うんうんうん
ね、あの失敗っていうのは何も失敗じゃなくて失敗の時の方が、ね、実は成功するした時よりもね実は学ぶことは多かったりするわけ、うん、うまくいかなかった時に人間は知恵を使うって、
うんうん
うん、でもねやっぱ取り組む時の姿勢として、
うん、
バッチリだなバッチリだぜってまず信じて取り組むっていうこれが行き当たりばっちりの真髄です。
なるほど、
そういうことなんですね。
なるほど、うん、そのままを生きていらっしゃるあの真治さんなのですごく説得力があります。
そうでしょ、もうそのまま俺なんかもう外しまくって外しまくっても前に前に進むっていうね。
うんうんうんうん、そう
だ、外してなおかつなおまたそこから学ぶっていうね学び、
そのままで行かれることだと思います。
間違いないよね。
間違いない
。本当に
そう。それを伝承していくんですもんね。
そうだね、
うんうん。
でもね、本当に元気な人と一緒にいると元気になるっていうね、うん、ハッピーな人といるとハッピーになるっていう、周りをハッピーにするんじゃなくて、あの自分がまずそう生きるってことが大切で、
うんうん、
あの人に何かをあの、ね、何かをこうやっぱりどんなにいいことでも人に伝えよう、あの人にそれを押し付けると。エゴになるっていう、ね、
うん
うん、別に誰かを変えるわけでもなくて、なるべく自分がそう生きていくでいいのかなっていう、うん、でもそのバイブスが伝わるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりね、うん、みんながそう思って自分が自分をハッピーにしていくっていうことが最終的には世界平和につながっていくんじゃないのっていう、
今日は名言がたくさん出ましたね。今日も。
まあ、ここからどう編集するのか。
いやいやいや、もうお話は尽きないんですけれども ね。またね、その海学のお話も含めて、うん、ちょっと朝の話もね、ゆっくりお聞きしたいところではあるので、
そうなんです、ぜひぜひ。ちょっと一つだけ最後にね、はい、この間実は10月の28日に、
はい、
徳島県の大旭彦神社の、うん、本当に50年に一度って言われてるね、あのしめ縄を掛け替えに行ってきたんですけど、
行ってこられたんですか？
あ、行きました。で、それはちょっとあの、ね、仲間がやっていて、今回は協力しようかなって、まあ、僕も招待してもらって、徳島まで行って、でみんなでしめ縄を下ろして 5メートル の、 あの国産のタイまで作った、精まで作ったあのしめ縄を、貴重なしめ縄、1キロみんなで担いで、あの王道まで持って行ってね、でちゃんとご神事としてそこでお笑いをしてもらい、でこう上に掲げてね、みんなであのはしご登って紐で6箇所で結ぶんだけど、あの、まあ、うちあの2箇所僕結んできたんですよ。そうでもね、本当にあの本当に実は日本の神社のしめ縄とかあの鈴の緒ってみんなカランカランカランってやる、はい、あれはもともともちろんあの
聖魔だったんです
ね。聖魔なんです、
うん、
でなぜかっていうと、あの大麻っていうね、大麻っていうのはあの払いね、いろいろなものを払い清めるっていう、
うん、
そういうですね、あの植物、ね、そういう払い清めるっていう、
うん、
あの力があると。だからそういうご神事で使われたりとか、
うん、
あの神社の人たちがこうパッパッって振るのもね、
うん、
あのあれはもちろん精麻であり、
うん、
ね、いろいろなものを払い清めてくれるという意味で、神社では使われてる、
うんうん、
そのしめ縄鈴の緒が実は、今日本の神社の7割はビニールなんです、
うん、ダメ
ね、
うん、
見た目は分かんないけど、ね、でもビニールではやっぱりご利益ないよと、
うん、
払い清めるご利益、うん、だから形式になってきちゃってるんだよね。
7割ってすごいですね。
すごいですよね、
うん、
そうだから、あのそれをやっぱり取り戻そうとして、国産の精麻でね、今あの活動を続けてる仲間がいます、
うん、
ね、本当にそういう、実はそういうところでもね、大麻っていうね、大麻という植物が脈々と実は僕らを守ってくれてるんだっていうことを
思い出すというか ね、
ね、もう一度思い出してもらいたいなっていうことですよね、うん、本当ね、うん、
だって何万年って続いてきたスピリットがそこにあって、
うん、
それがもしかしたらこのままいっちゃうと、そのスピリットの源がね、
そう、本当この50年
触れることができなくなっちゃうかもしれない、
本当にそう。今もう日本からほぼほぼ麻農家さんというものは消滅しようとしてるわけですよ、
うん、
うん、これはみんなが思っている以上にきっと精神的な柱を失うことになるのかなと。ぜひちょっとね、ヘンプライフを読んで、
うん、
勉強してもらいたい。
普通の人にできることっていうのは何かあるんですか？普通のって言ったらなんだろう、そういうこう、ね、ビジネスをやってるとかでもなく、
うん、
あのそういう政策とかに関わってるとかでもなく、一般の人たちが、
分かりやすく言うと、
うん、
大麻っていうね、大麻って植物の種と茎の部分っていうのは全くこれはあの法律でも合法なんですね、
うん、
何にも違法じゃないんです、
うん、
花穂の部分が、うん、だけが THC という成分が含まれていることによって、
うん、
マリファナと言われ、
うん、
今法律で禁止されているので、ね、うん、だから種と茎を使うってことは、
うん、
全く合法なわけであり、うん、そうすると普通の人たちが、まあ、例えば普通に朝の実を食べるとか、
うんうんうん、
朝の繊維を持って、ね、自分が着てみるとか、生活に朝を取り入れていくってことがまず第一歩かな。
なるほど。
うん、それによって消費が、そう、それによって体感して、うん、あ、これ気持ちいいじゃんっていう、心地いいじゃんっていうところから、
うん、
その消費を増やしていく。
うん。
うん、まあ、ね、どんどんどんどん朝の実の食品が売れてったりとか、
うん、
朝の繊維がもっといいねっていうことで、需要が増えることによって、初めて市場が動いていくっていう。
うん。
うん、だからみんなこう理屈として、まあでもいいよね、あさってっていうところにたどり着いた人は次のステップとしてそれを生活に取り入れる。で、今だったらリリーちゃんもね、よく知ってる朝すみっていうのが、うん、あの朝すみは実に生活に取り入れやすい。
うん、
ね、食べ物にもいけるし、お風呂に入れてもいいし、歯磨き粉に混ぜてもいいし、
うん、
あのいろいろなことが朝すみできる。値段的にもそんな高くない。
うん、だからそして健康にね。
健康に。うん、だからそういうことをみんながやっぱ生活に少しずつ取り入れていくと。
うん、
いうことがやっぱ第一歩かなと、うん、
なかなかね、家庭菜園みたいな形で作っちゃったりするとダメなんですもんね。
ダメだね、
うん、まだまだね、
そう
昔はね、田んぼのあぜ道でね、普通に生えてたみたいですけどね。
いやもうだって60年前まで4万件の浅野岡さんがありましたからね。
4万件ですか。
4万件です。
だから日本は実は、それだけ需要があったって。
実は日本は浅畑だらけだった。
本当に、
う
ん。
もう国策として第一次世界大戦とかは、国策として北海道にはもう浅栽培をし、それで取れた繊維で軍服を作ったりとか、みんなやってたわけ。
丈夫ですからね。
うん、そう。そうそうそう、
本当に、うん、すぐ育つしね、
間違いない、うん、3ヶ月でね完全成長して、うん、寒いところでも暑いところでも育ち、
うん、
農薬もいらないし、
うんうん、素晴らしいのにね、
素晴らしい、知れば知るほど実はこれは本当に、うん、実はもう何万年も前から日本にずっと日本の飲食住とね、ご神事を支えてきたものが今度、先ほどの話で言うと未来に向けて言うと、実にエコロジーな環境に優しい植物であるっていう、その7世代前の先のことを考えた時にね、セブンジェネレーションで、実はこの大麻っていう植物が残すことによって、その環境を守っていけるだけのツールを、で大麻持っているってこと、それだけのそれだけの力をね持っているっていうことを、もうちょっとね、みんなが理解して生活に取り入れてもらえたらなと、
うん、そうですね、
うん
うん、
まあそう思って今回本当にヘンプライフって雑誌を作って、真心でも販売してますんで、
うんうん、
ぜひ読んでいただきたいなと、
うん、素晴らしい雑誌でした
ね、
うん、見た目も綺麗でね、
いいよね、
いいですね、
写真もいいし、ね、そうそうそうそうそう、
いいわね、朝ライフって思うような、
そうだね、
素敵な、
あれはね、なんかね、本はいっぱい今まであるんだけど、うん、やっぱ本を最近の人たちは読まないっていうところから、若い子とかね、うんうんうん、やっぱ雑誌だったらもうちょっと見やすいんじゃねえかっていうことで、
なるほど、
まあ、写真とかイラストを入れて、うん、今回ヘンプライフを作ったっていう、
うんうんうんうん、まあ世界はね変わるためにも暮らしからですからね、
間違いない、
うん、
そうなんです、
はい、これからもいろんな発信をいろんな形で、
うん、そうだね、
うん、ああ、そう
なんで、いっぱいあるよね、
いっぱいあるよね
いっぱいある、本当に日本に根付いてたっていう、まあまあでもまたそれは
ゆっくり
と、ね、
まあこのねラジオもですけども、私もそのやっぱりこう地域密着型じゃないですけどね、
うん、
まあ、うん、まあ清水さんなんか本当にこのローカルを大事にしながらグローバルとつながってるっていうような、
う
代名詞みたいな人だなっていつもだって真心行けば何カ国の人がいるんだみたいなね、そういうお店ですけどね、自然にそうやってつながって大事な知恵はいろんなところから入っていったり、いろんなところに伝えていくっていうことをあんまり動かずしてやってるじゃないですか、
う
そういうことがねできるんだっていうことを感じさせていただけるんですけど、だから本当にローカルってすっごく大事だと思っているので、
ああやっぱそう大事ですよね、うん、やっぱ自分がまずいる地域だよね、やっぱり ね自分の近所からだよね、やっぱね、
うんうん、リアルなつながりの中でいろんなことが豊かになったり安心が深まったりとか、
うんうん、
そういう風なのがやっぱり一番、うん、手応えがある幸せ、
ああそうだね、
うん、
まあ遠くのことを言うのはね、
うん、
簡単なんですよ、
うん、
無責任で、
うん
うん、やっぱりでもね、まず自分の本当究極を言うと、みんながそれぞれにそれぞれが自分の住んでる町がさ、
うん、
より良い町になっていくことがやっぱりこれも世界平和につながっていくっていう、まあでも鎌倉なんかやっぱそれだけのなんか、ね、それだけのなんかこうポテンシャルがあるのかなってちょっと思うけどね、
うん、ありますね、
あるよね、
だから本当にその同じことを同じ形でどこにでも輸出することはできないけど、このアイディアとかをみんなやっぱりそれぞれの環境でいろんなことが違うけど、でも、うん、要は自分自身に響いたか響いたってないかっていうかね、いいなと思ったことはその響いた人が始めてみればいいんだと思うんですよね、どんな形でもちっちゃくても、うん、だからそういう火種をこうつけるような役割っていうのは鎌倉のいろんな人たちがやってる活動はすごく、
うん、
面白いものがいっぱいあるなと思っていて、うんうん、
そうで、その市民活動でいうと僕は本当に一貫してやっぱりストップ・ザ・無関心っていう、
うん、
何がいいか悪いかじゃなくて無関心というのは良くないよっていう、
うん、
やっぱ関心を持とうねっていうことはすごく思いますね、いろいろなことに対してね、
うんうん、
もっともっと関心を持って、やっぱすごく無関心な社会になってきてるよね、
いろいろな意味で。
どうして無関心になっちゃってるんでしょう。
無関心になってる理由、
うん、
無関心になってる理由は、でもこれは多分ここ40年50年の話なんですよね。
あ、結構経ってる、
うん、だって行ったって、あの学生闘争の60年代70年代ぐらいまでもっとみんな熱かったわけ。
うんうん、
みんながもっと酒飲みながらそういう話をね、あちこちでしてたり、もっと家族もみんなそういうことに向き合っていたりとか、うもうちょっとみんな熱かったと思うんだよね。やっぱり教育なのかな、そういうふうに教育させられてきちゃったのかな、文部省によって。学校っていうところで
ことなかれ主義に、
ことなかれ主義になっていくように、社会全体が波風を立たせないように、そういう大切なことを教えなくなってきたっていう。でも世界でも類を見ないぐらい無関心な、あの国だよね、やっぱりね。なんか関心を持たないようにやっぱり育てられてきてるんだろうなと思う。なんか僕らが子供の頃なんかもっと近所の人たちもみんなつながってたりとか、うん、みんなもっと昔はこのご近所コミュニティがあったりとか、
うん、
ね、井戸端会議とか、うん、やっぱりもうちょっと地域のことにみんながつながってたわけ、
うん、
ね、何か、まあまあ、あの祭りやるって言えばみんな地域がみんなで出てきてみんなでやったりとか、
うん、
もっとその昔言えば空吹き屋根を変えると言えば、
うん、
みんながね、みんなでこうそれぞれのそれぞれの家を手伝い、今度はじゃあこっちも手伝うみたいな、うん、もうちょっとみんながやっぱりコミュニティとして生きてきて、コミュニティが多分崩壊したんじゃないかな。コミュニティってものが崩壊し、核家族というものが生まれてきて、
うん、
ね、どんどんどんどん大家族制から小さな家族になり、
うん、
コミュニティが崩壊し、
うん、
そのうちも隣に誰か住んでるかもわからないみたいな、ね、ご近所の家にも入っちゃいけませんよ。僕らの頃入れたわけですよ。子供たちなんかどこ行ってももう違い封建だったわけ、うん、何やってもよかったわけ。
一つの冷蔵庫開けてたりとかね。
そうそうそう、それでもよかったわけ。今もそれすらダメだよっていう、
うん、とんでもないってね、言われますもんね。
しまいにはもう知らない人に声かけられたら無視しなさいみたいな、
うん、
やっぱり社会がどんどんどんどん危ない危ないってところから、ね、子供たちも外で遊べなくなったりとか、コミュニティが崩壊していってるような気がするね。でそれによってやっぱ無関心でいいのかなと、
うん、
人とだんだん関わり持ちたくないみたいな、
うん、
そういうところからもしかして無関心というのは生まれてきてるのかもしれないね、うん、
その話を聞くとね、そのネイティブの人たちもそういうふうに、もともとはティオシパイだったりとか拡大家族というかね、そのコミュニティをすごく中心に回ってたじゃないですか、いろんな暮らしが、
うんうん、
でもある時そのやっぱりその家族というユニットの、あの絆の強さに恐れをなしたアメリカの人たちが、あの入ってきた人たちが、
うんうん、
その家族をコミュニティを解散させるために、
うんうん、
あの若い人たちを遠くにね、こう出て行って言葉を喋らないようにさせたりとか、
子供たちをね、うん、子供たちをみんなその西洋、あの白人の学校に入れて、
うん、
あのネイティブアメリカンの、
うん、
そこからもう断ち切るっていう、
うん、
まあ、デニスたちがその最初の、あの、子供たち世代だったらしいんだけど、まあそういうことだよね。
だからある意味それはその家族というものが持ってる、まあ、そのコミュニティというものが持ってる絆の強さをに恐れをなした人たちがそれを解放さ、あの壊すためにやっとった政策だったわけですけども、日本はその政策的にやったかどうかっていうのは分からないけど、もしかしたらそういう意識はあったかもしれないですね。その核家族化にどんどんどんどんね、この近代はなってったけど、あれって、まあ、自然にライフスタイルの変化とかでなってった要素もあるけど、そうなるように奨励したような
流れも、いや間違いないと思いますよ、
ある気がするんですよね。
僕は本当にあのワンルームマンションとコンビニは日本を崩壊させるなと思ってるよ。ワンルームマンションなんてのはその最先端だよね。本当に一番大切なあの人間が、
うん、
一番多感な20代、10代、20代っていうのを、
うん、
いきなりあの狭い一部屋のマンションで生活させる、
うん
ね、ほとんど調理もできないような、
うんうん、
あの環境にいることによってやっぱり人とこうコミュニティ、やっぱコミュニティっていうのは面倒くささもあるけど、やっぱり人と人が支え合って生きていくっていう大家族性っていうもの、
うん
うんうん、 あれ完全に断ち切られるからね、そういう若者がまたじゃあ自分の家族を作るって言った時に難しいよね、難しいと思う。やっぱ大家族の中で、僕も大家族の中で育ってね、やっぱりうちの親がじいさんばあさんがいて、じいさんばあさんとともに生きてきて、じいさんばあさんが年を取り、親がそれを介護し取っていくって姿を見てるからね。で今度うちの親が今本当に病気になって倒れて、やっぱ僕ら子供たちも当たり前のようにそれまた支えていこうとするし、でも見てなかったら分からないかもしれないね。親は一生懸命介護にその家に行ってても、その子供たちはその姿を見てなかったら、例えばね、お父さんがサラリーマン、お父さんが仕事してるところが見たことないっていう子供とか、分からないわけですよ。どれだけ頑張ってるかとか見えてないから。そうすると今度自分の親が年取った時ももう分からないわけですよね。それを介護しなくちゃいけないっていうのも分からなくなってくるわけ。見てないんだよね。大家族性ってのはすごく大切だなって、本当になんかちょっと最近なって痛感してるね。僕も孫が生まれてつくづく思うけど、今一緒にまだ生活してるから、やっぱりあれ若い夫婦だけで住んでたらもう無理だなって、それはもうノイローゼになるよね。お母さんだって初めての子供でどうしていいかわからないわけ。一日中家で二人きりでいたら、それはもうノイローゼになるよ。でも大家族だとさ、そこにおじいちゃんがいたり、おばあちゃんがいたり、みんながこうサポートしながらみんなで育てていくっていう、そう、当たり前のことがなんか当たり前じゃなくなっちゃったことによって、みんながやっぱりこう心のバランスをなんか崩してるような。
シンプルなことってそんなに難しくなっちゃったんですかね。
まあそうですね。
まあ
結局こうやって全部つながっていくってことだよね。
そうですね。
話はどんどんどんどんこう流れていくけど、真理は一つっていう。
本当です。
でもやっぱりそのコミュニティ、ね、それは地域でも、地域においても、家族においても、コミュニティがやっぱ崩壊してしまったんだなっていうところが、その無関心さを呼んでいるっていう、じゃあそう考えると本当にこれからどうするのかなっていうと、やっぱりこれからの未来に向けてのコミュニティ作りっていうのはやっぱりすごく大切になってくるなと、それはご近所だけじゃなくて、みんなでやっぱコミュニティを作っていこうねっていう、なんかそういう発想をまたなんか次の世代に伝えていくっていうことも一つの作業なのかなっていう、みんなでなんか一つのことやる。でこれはね、今フラットカフェっていうのを、始めていて、みんなで一緒にご飯を作ってみんなで食べようねっていうのを、この間うちの真心でもやったんですけど、すごく良かったですね。で子ども食堂だけじゃなくてね、子どもだけじゃなくて結構お年寄りも来たりとかして、で小学生とおばあちゃんが一緒に並んで、玉ねぎの皮むいて、玉ねぎ切ったり、お料理の準備したりとか、
一緒に食べて、
一緒に食べてっていう、当たり前のようで当たり前じゃないことを、でもみんながすごい楽しんで、だからそんな本当瞬間瞬間でもね、なんかコミュニティを作っていくっていう作業を、でさっきの話で言うと、その理屈じゃなくてそこで何かを感じるっていう、それはネイティブアメリカンのね、デニスもいつも言ってましたよ、コミュニティだよっていう、みんなつながってるんだよっていう、一人じゃないっていう、コミュニティっていうのを感じる、社会、孤独じゃない、孤独なんだよね結構ね、なんかね、みんなやっぱり、
そうね、漠然とした孤独っていうのをね、どっかに抱えてますよね。だからまあスマホでも何でもね、いつも誰かとつながってるっていう感覚に、錯覚にじゃないけど、頼りたくて、
そうだね、
中毒になってる人も多い、
多いと思いますよ。いや絶対多いと思う。
つながってないと不安っていうね。
だから本当に人間のやっぱ心理にそこはあるんだよね。
チェンジさんなんてね、携帯はなかなかつながりませんけども、
そう、
あの人とはもういっぱいつながってますからね、
人とね、まあ、いっぱいつながってると ね、もうもはや LINE とか全くやる気もせずまあ Facebook ですらもう目の前で十分ですよ、
目の前で十分ですよっていう
もうキーボードは打てないなっていうですね、うん、まあでもそれが一番心地いいけどね、
うん、うん、本当は一番それがね、うんうん、思いますよ、うんう
ん、でも飲んでも飲まれるなっていうね、
あ、言葉もあるように、
うんうん、別にそれを使うことが悪いわけじゃないよと、
うんうん、
でも自分が利用してるつもりがさ利用されちゃってたりするわけですよ、
あら、うん、気がついた、あら大変、
まあそんなことだね、まあ、あんまり喋るときっと編集が大変になりそうだから、
うん、はい、もうすでに大変なことになっておりますけどね。ね、本当に本当にいろんなテーマがどんどん出てくるので、まあ本当にこのラジオというね、オンラインの中でのいろんなねシェアもそうですけど、しんさんなんてね真心でいろんなイベントやられてたりとかね、うん、その実際のオフラインの場でもいろんな発信をしているので、ぜひね、うん、真心に遊びに。
そうだね、
いろんな体験を、リアルな体験を、そしておいしいご飯食べて、おい、
うん、
しいってなって気持ちいいってなって、でそういう時間をね過ごしにぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
間違いない、
はい、
で、
うん、
また最後になります
が、うん、最後になりますが
最後の最後にもう一度、
はい、
このデニスのですね、
はい、
お言葉を皆様にお伝えしたいなと、
うん、はい、
これですね、
はい、
はい、これ知ってる
よね。知ってます。知ってる。有名ですよね。
うん、
Today is a good day to die。まあ今日は死ぬのにいい日だって。
そう。ね、まあこれはデニスはね常々言ってたけど、うん、今日は死ぬのにいい日だっていう、常にいつ死んでもいいよと、
うん、
いうぐらい毎日を一生懸命充実して生きるんだぜと、思い残すことなくその日を一生懸命精一杯生きるという意味を込めて、
うん、
Today is a good day to die っていうね、
うん、
素晴らしいよね、
素晴らしいですね、
本当にあのなんかシンプルだけど、いつ死んでも俺後悔ないよっていう生き方をしていけるような、うん、そして Never give up、この言葉も本当に僕一つの真理だなと思ってますよ、やっぱり諦めないっていう、
うん、
ね、今日もいろいろな話をして、本当いろいろな話をしていくうちにみんなとだんだんもうダメだなこの世の中はってだんだんみんながなんかネガティブになりそうなんだけど、でもやっぱ最後は諦めないっていう、ね、どんな状況に置かれても諦めないんだよっていう、うん、なんかそこに僕は一つのまた真理があるのかなと思ってます。
ずしっとくる言葉で締めていただいてありがとうございます今日はたくさんのお話をありがとうございました、はい、
こちらこそリリちゃんありがとう
真心カフェしんじさんでした